男心、著者、永井荷風。大方、帳場の柱にかけてある古時計であろう。間の抜けた力のない音でボンボンと鳴り出すのを聞きつけ、友戸は寝ているヤグの中から手を伸ばして、枕元の懐中時計を引き寄せながら。民子さん、あれ、9時でしょう。まだいいんですか?と、抱き寝した女の横側に音がいを乗せた。あら、もうそんな時間?と言ったが、女も男と同じように着るものもなく寝ていたので、ヤグの上に膝を揃えて起き直りながら、浴衣どこへやったの?これじゃあ、廊下へもはばかりへも行けませんよ。かまうもんですか。廊下には誰もいやしません。でもあなた、話し声がするわ。お客様じゃないかしら。我々と同じような連中でしょ。はばかりも2階でしたわね。洗面所の突き当たりでしょう。かまうもんですか。でも、これじゃああんまりですわ。女は、ヤグの脇に脱ぎ捨てた旅館の浴衣を身にまといながら、障子を開けて廊下へ出た。男は枕元の銀時計を見直しながら、ヤグの上に置き直って、手近に脱ぎ捨ててあるメリヤスと挨拶を引き寄せる。洗面所の水の音が止まって、男がワイシャツの片袖に手を入れかけたとき、縮らし髪を両手でなでながら女が戻ってきた。時間の経つのは全く早いですね。ほんとね、会社を出たときは5時打ったばかりでしたわね。誰もまだ気がつきやしないでしょうな。しでるとまずいですからね。注意に注意してるから大丈夫だと思いますわ。誰しも若いうちは仕方がありませんわ。生きているんですもの。ねえ、あなた。と、女は両足を投げ出し、丸めた靴下を取り上げながら、公然結婚の約束をしてしまえば、誰が何と言おうと構うことはないんですからね。私、本当に早くそうしたいと思いますよ。ねえ、あなた。男は何も言わず、片足を立てて靴下を履く女の様子を眺めながら、静かにシャツの襟のネクタイを結び始めた。二人は西銀座裏の堀端、土端の近くに建っている建物の3階の一室を借りて営業している、ある商事会社の雇用人で、男の方は名を友田新造、年は34、5。社長の親戚にあたるばかりか、社員の中でも古川の一人であるが、女の方は半年ほど前に新聞の広告を見て志願書を出して雇ってもらったばかり。年は24、5。戦災前、長年人形町の表通りに雑貨店を出していた商家の娘で、最後の現在は新興屋へ移転し、女学校を出た後、日本橋通りのある商店に雇われ、売り子になっていたことがあった。人並みよりは小柄なみに、簡易な様相をした姿。年よりはずっと若く見えるが上に、町育ちの言葉遣いやら愛嬌やら、どこか男の目を引く艶やかさが見えるので、初めて見たその時から、友田は何とかしてやりたいような気になっていた。女は会社が引けると、毎日歩いて土橋を渡り、新橋の駅から国鉄の電車に乗り、秋葉原で総武線に乗り換えていく道順をも、友田は人知れずその後をつけ、ある日にはその住んでいる親の店の近くまで行ったこともあった。その間にも、折があったら手でも握ってやろうと思いながら、虚しく一月余りを過ごしたある日曜日の午後である。友田は偶然、浅草公園縁側町の人中で、これもただ一人歩いている彼女に出会った。 人は互いにあらと言ったなり、驚いてその場に佇んだ。やがて言い訳らしく、女が何か言い出そうとするのを、友田は聞こえぬふりで、映画館の入場券を売るそばの窓口へ歩み寄り、手早く切符を買い取り、民子さん、ちょっと見ていきましょう。どんな写真だかわかりませんが、これあなたの切符。まあどうもすみません。と、この場合嫌とも言えず、女は切符を受け取り男と並んで家へ入ると。天気の良い日曜日のことで、場内はオイリマインの好景気。出入りの戸口から場内左右の壁際まで、席に開くのを待つ観客が押し合うように立ち込んでいるため、正面舞台の映画は人の頭に遮られてよくは見えない。どうです?見えますか?もっとこっちを呼んなさい。と、友田は女の手を取らぬばかりに寄り添って人中へ割り込むと、絶えず後ろから押してくる人波に押し出されて、男よりも先に女の方から男の洋服の袖口につかまる始末。二人は互いに寄りかかるように身を寄せ合い、知らず知らず息の触れ合うほど顔を近づけてしまったが、するうち映画が変わったと見えて、場内が明るくなり、あちこちの椅子から立つ人ができたので、二人は思いがけなく近いところに空いた席を見つけて、その後に腰を下ろした。物売りの小娘が映画の変わり目を狙って、アイスクリームやら菓子せんべいやらを呼びながら売り歩くのを、友田は早くも呼び止めて、みかんを買い、どうです?と言って、膝の上に手を組んでいる女に渡した。映画館を出ると短い秋の日は、もう夕方近くになり、あたりの電灯はひときわ明るく輝き渡るにつれて、行き来の人の賑わいもまた一層激しくなるように思われた。どうです?お茶でも飲みませんか?ええ、ありがとうございますけど、今日は黙って出てまいりましたから。そうですか。それじゃあまた、この次の日曜日に約束してください。いいでしょ?はい。お宅は新興屋でしたね。はい。それじゃあ国鉄の帰りですね。はい。浅草橋でお乗りなら、私はお茶の水の方ですから、そこまでお送りしましょう。あくる日、会社で顔を見合わしたが、友田は黙って知らぬ顔をしていると、女の方もそれと察したらしく、何知らぬ風をしているうち、いつか会社のしける時間になった。友田は大急ぎで一足先に外へ出て電車に乗り、秋葉原の乗り換え場で後から女の来るのを待ち受け、その姿を見るや否や、いきなり近寄って、民子さん、と声をかけた。あら、友田さん、と女は驚いてその場に立ち止まった。会社じゃ話ができませんからね。僕、ここでお待ちしていたんです。ぜひ聞いていただきたい話があるのです。民子さん、聞いてください。どんなことでございます?と、民子は目を見張ったが、あたりの人目をはばかる様子で、立ったまま静かに友田の顔を見返した。友田は一歩進み寄り、わざとらしく声を潜めて、僕、あなたが初めて会社をおいでになった時から、一目見て好きになったのです。驚いちゃいけませんよ。僕、どうしても思い切れないんです。僕の言うこと聞いてください。言いながらいきなり友田はハンドバッグを持っている民子の手を握った。あたりには電車の来るのを待つ人たちが並んで立っている。一人の者もあれば、三、四人連れ立って話をしたり笑ったりしているものもあるので、それらの人目を避けるためか、女は握られた手を振り払そうともせず、そのまま黙ってその場に立っていた。電車が来て止まるとともに、その戸の開くのを遅しと、 あたりの人たちは争って乗り込むので、プラットフォームはにやかにがらりとなる。友田は握った女の手を離さず、後ろの壁際に作りつけた腰掛けの方へと歩み寄りながら、初めてお目にかかったその時からです。僕はあなたが好きで好きでたまらなくなってしまったのです。昨日浅草でお目にかかった時は夢じゃないかと思いました。僕、どうしても思ってることをすっかりあなたに打ち明けてしまわなければいられなくなったのです。民子さん、ご迷惑でも聞いてください。と、先へ腰を下ろし、引き据えるようにその傍らに女を座らせた。女は何とも言わず、手を握られたまま、きちんと腰をかけ、揃えた足先に視線を移した。ひとしきり静かになったあたりは、絶えず下から上がってくる乗客で、みるみるうち元のように混み合ってくるばかりか、二人しかいない腰掛けの空いているのを見て、二三人の男が大声で話をしながら腰をかけるが否や、その一人が口にくわえた巻きたばこにマッチの火をつけた。友田は握った女の手を離すとともに、言いかけた言葉を途絶やしたとき、またしても電車が来て止まるとともに、あたりの人たちはざわめき立って、そちらへと走り寄る。女も立ち上がって、では明日またお目にかかります。ではさようなら、気をつけておいでなさい。友田は後ろから静かに立ち上がり、構内の時計と電車の動き出すのを眺めながら、自分の乗るべき車の来る向こう側の乗り場へと歩いていった。次の日は午後から小雨が降り出したのみならず、友田は毎日同じような行動をとるのもどうかと考え、会社を出ると一人ぶらぶら銀座を歩き、その辺のバーで一杯飲んで、虚しく鹿島に帰ったが、眠られない夜の更けるにつれて、これまでの経過を思い返してみると、手を握って口説いたからは、乗りかけた船も同様、是が非にも行くところまで行かなければならない。それにはどういう方法をとり、どういう場所を選ぶかよかろうと、心ひそかに思案をしているうち、日は過ぎて明日はまたもや日曜日というその前の日になった。友田は会社の廊下で、女の出てくるのを待ち受け、明日は浅草で会う日です。僕は浅草橋の駅外で待っています。時間は午後1時ですか ?2 時ですか ?2 時と言ったなり、女は事務の書類を手にしてエレベーターの方へ小走りに行ってしまった。